京都ハッピー NPO。 毎回京都で活躍する NPO や市民グループの活動や思いをお届けしてきたこの番組、京都ハッピー NPO、 本日も始まりました。毎週ゲストをお招きして具体的な活動や思いを紹介してきました。今日は NPO の枠を飛び越えて、ミュージアムの方に来ていただいております。それではこれからの30分、すみません、私ナビゲーターの名前を忘れてましたね、すみません。本日ナビゲーターを務めます、私京都 NPO センターの土坂のり子です。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。京都ハッピー NPO、 本日のゲストは宗教文化、すいません本日のゲストは仏教大学宗教文化ミュージアム学芸員、長谷川翔吾さんです。すいません、お名前のところで間違えまして、長谷川さんどうぞご挨拶を。
仏教大学宗教文化ミュージアムの長谷川です。どうぞよろしくお願いします。
のっけから大変失礼いたしました。さて今日私ちょっと緊張しているんですけれども、なかなか普段この番組ではですねお招きすることのない、ミュージアム博物館ですねの方をお招きしております。実はですね、私調べましたところ、京都には、大学が、持っているミュージアム、大学ミュージアムの数が、15個もあるということで、やっぱり大学の街京都ならではのものなんですかね。市民活動で一番こう身近だなと思っているのは、例えば立命館大学平和ミュージアム、国際平和ミュージアム、ここで活動されておられる方がですね、市民活動団体としてずっと、活動しておられますけれども、仏教大学宗教文化ミュージアムっていうのは、まず仏大の中にあるんでしょうか。
はい、ミュージアムは広沢池のですね、麓にあるので、実際紫のキャンパスからは車で15分ぐらい離れたところにあります。
風光明媚な広沢の池の前ですよね。
そうですね。
あそこ幼稚園があるんですかね、仏大
の。はい、幼稚園改装して子ども園になりましたけれども、で同じ敷地内にあって、なので普段はもう子どもたちがわーっと走り回ってるような、
グラウンドが近い、こう空が開けたところにこの、宗教文化ミュージアムがあるということですね。
はい、
仏大の、学生さんだけではなく一般の人もこのミュージアムにはお伺いしてもいいんですかね。
はい、全然大丈夫で、むしろ学生なんてほとんど来なくって、来ていただけるのはもう地域の人たちとか、あるいは企画展を目当てにですね、東京とか遠方からも多くの皆さんがお越しいただいてます。
私一度龍谷大学の龍谷ミュージアムというところに展示を見に行ったことがあるんですけれども、龍谷ミュージアムは本当にこう普通の博物館といいますか、大学らしさというのがあんまり感じなくて、ちょうどその時は仏様の、ドレスコードっていうような展示だったんですけれども、普通の博物館として、こう満喫できるなっていう感じがしました。宗教文化ミュージアム、仏教大学の宗教文化ミュージアムは、どんなこう特徴があるんですか。
はい、宗教文化ミュージアムは、展示室の他に、小さいながらもシアターを持っていて、なので、展示室で普通に仏さんとか、いろんなものをですね展示するっていうのを聖堂展示ですね、研究成果を 聖堂展示で捉える、うん、で同時に、シアターにお客さんとか、いろんな方を呼んで、で実際に、まあ、研究者の解説とそれから、民族芸能とかあるいは仏教儀礼の、を伝承されている人たちをですねお呼びして、うんうん、実際に披露していただくことでそれを、研究成果の 一端として、うん、まあ動体展示という形で、行っている。なので静と動を両輪で動かしていくっていうのが、まあ、仏教大学宗教文化ミュージアムが置かれた、うん、研究成果発信の方法というふうになります。
ある意味こうエンターテイメントな側面とそれから、研究のあどちらも研究の成果なんでしょうけれども、うん、展示と調査研究をこう収蔵品を、お見せする展示と、うん、で、何かこう民族芸能とか伝統芸能とかを披露する舞台っていうのが、うん、一つのミュージアムの中に併設されている。
そうですね、うん、はい。
こういった、ミュージアムって他の大学もあるんですかね。
他の大学さんですと、うん、まあまあ、京大とか、うん、京都大学とかは、うん、まあ、理系から文系まで幅広い総合博物館ですし、
はいはい、
どちらかというと多分他の大学ミュージアムさんは、うん、そう展示一本みたいな。
そうですよね。なんか大学がミュージアムを持つ意義ってね勝手な推測ですけれども、うんうん、やっぱり地の集積場所だから
その
地が集まった地を、はい、とか情報をね、うんうん、どう、市民の人に還元していくかっていうところだと思うんですけれども、そうですね、そうなると収蔵品をお見せするっていうのが一番わかりやすいですよね。
そうですね、うん、でさっき龍谷ミュージアムさんの話が出ましたけれども、はい、龍谷大学さんのミュージアムの収蔵品って、
はい、
いわば近代の大谷探検隊が持ってきたものが、
大谷探検隊、
大谷洪水が、
はい、
チベットとかに、はい、探検に出るわけです、
はい、
でそれを収蔵持って帰ってきて、
はい、
でお寺が保管していたものを大学に移管して、でそれを大学が、まあ、後世に伝えていくために博物館を作っているので、もう歴史が違うんですよね。
はあ、なるほど。まあ、その日本人としてのこう先駆的な探検者が持ち帰った収蔵品のある、まあ、大学、まあ、
そうですね、
というところと、あと、何かこう今までの、研究とは別の異なる特別研究室からスタートした仏教大学の宗教文化ミュージアムと、どちらもなんか見方によって楽しめるっていうところですね。
そうですね、
うん、ではこれから宗教ミュージアムどんどん掘り下げていきたいんですけれども、その前にちょっと長谷川さんにお伺いしたいのが、この、大学ミュージアムで長谷川さんは、学芸員という立ち位置でお仕事をされている、
はい、
これは先生ですかね、職員ですかね。
職員であり、うん、まあ博物館実習とかそういうものの学生対応もしているので、はい、学生とかあるいは他の外の皆さんからとってみれば先生かもしれません。なのでその間にいる人ですね。で他の大学ですと、まあ京都大学さんとかそうですけど、
はい、
研究員という立場とか、
はい、
教員という立場になってるんですけれども、はい、仏大はまだそこまで行ってない。
あ、そうですか。仏大の今の関わり方はそのようなちょうど中間にあるスタンスっていうところで、そもそも学芸員っていうのは馴染みの、ね、ない方もリスナーには馴染みのない方も多いかと思うんですけれども、うん、この学芸員ってどんなお仕事をされる職種の方なん職業なんですかね、うん、
そうですね、大学、うん、学芸員っていうのは、うん、まあ、その 例えば展示をですね、うん、コーディネートしたり、うん、解説を書いたりとか、うん、まあ、調査研究の成果をですね、どういうふうに、公開していくのかっていうのを考える仕事だと思うんです、
はいはい、
と同時に、人、物、金ですね、こと、うん、っていうの、まあ、情報ですよね、
はい、
そういうのをこういろんな人たちとにつなげていく。
そうなんですか、コーディネート的な。
コーディネートだし、
はい、
最近よく言われているのは、はい、地域文化をその継承するに後世に伝えていくにあたって、はい、プラットフォームっていうですね、
はいはい、
機能が博物館の学芸員に求められてるんですよね。
結構いろんな幅広いところが求められますね、学芸員。
そうですね、なのでうちは大学付属ですけど、
はい、
小さいと行政がやってる小さい博物館とかですと、
はい、
あとこうラジオ出演、それこそラジオ出演とか、
はい、
そういうものを通じて情報の発信までやっていく、
はいね、はい、
観光情報を流したりとか、
あ、
まあ、そういうのも、まあ、仕事としてはあります。
うん、まあ、要は博物館とかミュージアムっていうのが本当に多様な、まあ、恐竜とかね、
うん、
歴史民族とか、うん、それから科学博物館とか宇宙とかね、
そうですね、
様々な博物館がある中で、その学芸員の専門性も、うん、多様であると。でさらに今は その、それぞれのこう専門分野、専門領域において、市民とか地域とかと何かこう、ネットワークを作ったりコーディネートをしていく役割、うん、または未来につないでいく役割なんかも求められているっていうことですよね。
そうですね、
うん、よくわかりました。その学芸員として長谷川さんがこの宗教文化ミュージアムで一番なんか、これをやりたかったなっていうようなお仕事っていうのは何になるんでしょうか。
これをやりたかったんです
か。はいはい、やりたいなっていう。
あ、なるほど、ねうん、僕はですね、うん、地域研究をしだしたのって学芸員になってからなんです、
うんうん、
で地域の人たちに長谷川さんなんか僕らの地域で何かやってよって言われて、
うん、
でそれで伝説伝承とか、
はい、
そういう地域に根付いているものっていうのを、はい、取り組み始めたんですね、
はい、
でそういう中で、まあ、民族芸能団体とか、
はい、
そういういろんな人たちと関わる中で、
はい、
そのまあ、地域文化とか民族芸能をどういうふうに継承していくのかですね、
は
い、でその継承のあり方とか、
うん、
そういうのに興味を持ちました。であと古い記録映像ですね、
はい、
もうアナログなものだともう見れないわけですけれども、
はい、
それをどうしたら見られるようになるのかですね、
はい、
でそれをどういうふうに活用したらいいのか、まあ、そんなことに最近興味を持ってやってるんです。
わかりました。今お聞きした、長谷川さんの興味分野とですね、あと、仏教大学宗教文化ミュージアムが、持っている、シアター事業というところにですね焦点を当てて後半お話を聞いていきたいと思います。ではここで、ミュージックブレイク、音楽をどうぞ。京都ハッピー NPO、 本日はゲストとして仏教大学宗教文化ミュージアム学芸員長谷川翔吾さんをお招きしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。前半でね、仏教大学宗教文化ミュージアムの成り立ちとか場所とかお伺いしましたけれども、シアターが、まあ、舞台があるっていうことで、これここでやられる事業をシアター事業っていうふうにおっしゃっているんですよね。
そうですね、うん、はい。
このシアター事業は民族芸能とか民族芸能、地域文化に関するものが、多くなっているとお伺いしましたけれども、うん、今まで、例えば具体的にどのようなシアター事業を開催されてきたんですか。
はい、民族芸能で言いますと、うん、佐賀大念仏狂言さんとか、あるいは、うん、地元なので、佐賀の六斎念仏さんの公演とかですね、
うん、
はい、であと獅子舞とか、
はい、
あと亀岡の雨乞いの、
はい、
そういう芸能があるんですけれども、はい、まあ、それとかですね、はい、それから宗教文化で言いますと、はい、あのお寺に伝わっている、はい、お正妙ですね。
お正妙、
はい、
うん、お正妙ってごめんなさい、どんなものなの？
あの、僧侶が、うん、あのまあ唱えるですね、うん、まあ、あのものがあるんですけれども、
お経とは別、
あ、そうですね、
うん、これも要は継承をしていくようなタイプのものになるんですかね。
そうですね、はい、あのお寺で伝わっていたり、あるいは宗派として持っているものがあって、うん、で、まあ、うちでは 2、3 回しかやってないんですけれども、うん、はい、例えば市民ホールアルティとかですと、はい、まあ、毎年のように照明を公演やってたりとか、でそういうものになるんですね。
あ、
であと伝統芸能でいうと、長唄とか、はい、あの義太夫とかですね、
そういったものも、この辺りはね、もうあのこう日本の古来の伝統芸能っていうところで馴染みがありますよね。やっぱり最初に長谷川さんの口からこう飛び出した佐賀大念仏狂言とか六斎念仏って、このあたりは京都ならではの、まあ、京都ならではのというか京都の一部地域に、まあその地域の人々に受け継がれてきた、特別な、まあ、芸能であったり祭事というところになるかと思うんですけれども、
そうですね、
ここが、今あの継承をしていくことに課題が大きいということですよね。
そうですね、うん、はい、あの表面上で見ると、うん、一般の人たちは公演の華やかな場面しか見ない、うん、見れないんですけれども、はいはい、あの白鳥とかと一緒、あの鳥、水鳥と一緒で、はい、下ではいろいろバタバタとあのもがき苦しんでいるというのがあのあるんですよね。
あ、そうですね、あの地域文化、について、その継承するのに課題が今できてきたっていうところを、お話しいただきました。で、具体的にその課題で一番何が問題だって思ってらっしゃいますかね。
一番の課題は多分、うん、あの継承者をどうするかっていうことですね、うん、あの少子高齢化の中で、うん、担い手そのものが高齢化をしていく、うん、と同時にあのこう受け継いでいくバトンを渡す相手がですね、うん、育っていないですね、うん、子供がいないですね、うんうん、まあ、地域だとそういうあの、うんうん、地方都市だとそういうふうな問題もありますし、あともう一つ問題になるのがお金の問題ですよね。
お金の問題大きいですよね。
そうですね、あの、うん、公演するにも、はい、その舞台組むにもですね、はい、であと活動していくそのものにもお金はかかるわけなの で、はい、でそのお金をどういうふうに確保していくかっていうその問題が一番大きいわけですよね、う
ん、あの少子高齢化がね、あのスピード超スピードで進む中で、あのいろんな、まあ、山間部とかでは、はい、もうこうこの祭りが廃れてしまったっていうところも出てきてるかと思うんですけれども、そうですね、京都はまだそんなにその廃れてしまったってい う民族芸能とかはないんですかね。
ああ、なるほど。た例えば、うん、六斎念仏なんかですと、うん、今は、14ですね、はい、団体あるわけですけれども、はい、古い記録なんかを見てると、はい、もう30も40もいっぱいあるんですよね。でそれが今残っていく過程でどんどんなくなっていったものっていうのが多いんです。
そういえばあの五山の送り火もその仏大の八木徹先生が、ね、以前は、五山だけじゃなくてたくさんあったっていう風に解説をしてらっしゃいましたけど、そういうことですね。
そうですね、あの、うん、有名なのは市原にあった井ですね、うん、あれなんかですと江戸時代の、絵図を見ればちゃんと井のマークが書いてあるんですよね、うん、
もうすでにここまで来る間に、亡くなってしまった、継承されなくなってしまった、祭りがたくさんある中で、今私たちが知っている祭り、なんとか継続されている町も、あ、祭りも、祭り、民族芸能もこれからは継承できるかどうかの瀬戸際っていうところですかね。
そうですね、今何かを、うん、 手を打っていくですね、うん、をしないとどんどん継承が難しくなっていくっていう風な、うん、まあ黄色信号が灯っているところって多くって、うんうん、
そこに対して、大学ミュージアムとしてどう切り込んでいかれたんですか、長谷川さんは。
あ、難しい質問ですねで私はですね、うん、思っているのは、うん、大学ミュージアムですね、うん、まあミュージアムどこも含め、私立も公立も含めてですけれども、はい、博物館そのものが、うん、継承者にはなり得ないと思うんですよ。そうですよね、うん、でもちろん学芸員とか大学の教員の中では自分もやってるんですね、はい、自分も、プレイヤーだっていう人はいますけど、それは別に個人でやってるの で、はい、でね、大学としてはやってないし、うん、博物館としてやってないんですよね、うんうん、なので僕たちはプラットフォームですね、はい、あるいは物と、こと人、人と人をつなげるっていう意味で言うと、はい、ハブ、ね、の機能があると思うんです。
はいはい、さっき言ってたネットワーカーですね。
そうですね、ネットワークもそうですけど、うんうん、でそういうふうなところで、博物館あるいは学芸員として、はい、コミットできるかなというふうには思ってます。
そうか、実はその状況にまんまと、私が引っかかったというか、
そうですね、
なるほど私が、勤める、仕事をしている市民活動総合センターの機関誌で、地域の祭りを、取り上げるっていう号がありまして、実はその号の、下準備をしていた時にちょうど長谷川さんが書かれた、まあシアター事業のですねパンフレットを見て、私長谷川さんにお話を聞きに行ったんですよね。
そうですね。
そうしたらいろいろ教えてくれて、こう佐賀大念仏狂言の方におつなぎしてくれて、あれはもうそもそもああいう狙いがあったっていうことですね。
そうですね、まあ、ここまで発展するとは思ってなかったですけれども
そうですか、あよくわかりました。じゃああれですね、地域の中で何かこう何かを守りたい人たちと、うん、お祭りの人たちと研究者と、いろんな媒体をつなげていくっていうことが大学ミュージアムでできるっていう感じですね。
そうですね、うん、で地域文化を継承するにあたっては、うん、地域の人たちがまず地域をのコミュニティを維持して、うん、で自分たちが自助の中でやっていくっていうことが、うん、基本になりますんで、それを、うん、まあ土坂さんとかもそうですけど、うん、いろんなところがサポートしていく、はい、でまあミュージアムはその一つだと考えてます。
で、その、シアター事業ですけれども、1月に、1本開催されるんですよね。
はい、
はい、こちらにあるのが1月13日に、地域文化を継承する今私たちにできることというタイトルで、行われます。これどのような、内容ですかね。
はい、で東北ですね、うん、東北っていうのは、まあ、10年前の阪神東北大震災で結構な被害を受けたんですね、はいはい、でそこから復興するときに民族芸能っていうのが一つのコアになって、うん、地域の人たちを
まとめた
中隊としての役割とか、うんうん、あと起爆剤の役割をしたわけなんですけど、はいはい、でそういう動きがある中で、はい、仙台で縦糸横糸合同会社っていうのを、はい、小岩修太郎さんが立ち上げるんですけど、はい、彼らがいろいろ面白いことやってるので、はい、それをお呼びしてですね、
はい、
地域文化ってどういうふうに継承できるのかな、私たちは何ができるのかなっていうのを、考えてみたいというのが趣旨になってます。
なるほど、わかりました。2024年1月13日土曜日、仏教大学宗教文化ミュージアムでシアター上映会地域文化を継承する今私たちにできること、お申し込みは、必要です。お電話番号0758
です。
不要ですか、
はい、
よかった今聞いといて。
事前申し込みもいりませんし、
はい、
で参加費もありませんので、
あ、はい、じゃあ直接行けばいいですね。
そうですね、当日来ていただくと、うん、まあ、デモンストレーションとかいろいろやってるので、
はい、
ご興味のある方は来ていただければと思いますし、
はい、
でその日だけじゃなくて展示もしているので、
はい、
展示の方もご覧になっていただければと思います。
はい、では1月13日はぜひ広沢池の仏教大学宗教文化ミュージアムにお越しください。本日は、学芸員の長谷川翔吾さんをお招きしてお話を伺いました。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。失礼いたします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。